おはようございます。
おはようございます。5
月になりました。新しい月になりました。また今月も神様の恵みが皆さん一人一人に、皆さんの家庭の上に注がれますように祈ります。もう夏ですね。昨日も25度以上、また今日も27度まで上がるとその要望がありますけれども、来週からはノータイでメッセージをしなければならないかと思っています。この暑くなったということですけれども、私の心も、もっと神様に対する愛によって熱くなる皆さん一人になりますように祝福します。今日はマタイ13章の3節から9節のことで、続けて種をまく人生あるでは生活というそころでタイトルで皆さんと共に分かち合いと思います。ある牧師が、月曜日になると、牧師は月曜日に休みでしょ。月曜日になると劇場に行って映画を見ることで休みを、取りました。それで感動を受けた映画があれば、その次の、説教の時それを結構話しました。すると人の話するのが好きなある、信徒が、うちの牧師はもう毎日映画ばかり見るんだと言いました。この話を聞いた牧師はですね、山登りしました。外に出て説教の時、また山の話が自然に出るですね。またすると、うちの先生は山乗りばかりするというような話を聞いたんです。次の日曜日に、テレビのドラマの話を少し例えとしてしました。したら、うちの先生はいつも TV ばかり見てるんだという話が業界の中に回ってあるんです。もちろんこれは、もう冗談みたいに言いましたけども、皆さん、イエス様は2000年前メッセージするとき結構話されましたけれども、そのとき、どんな話をされたでしょうか。いつも天の神秘的なその話ばかりされましたか。聖書を見るとですね、そうではないですよね。イエス様は嫁に嫁ぐこと、また鳥とお花の話、またしもべと主人の関係の話、また今日共に読まれたこの農夫が、種をまく話、もういろんなことを話しました。すなわち私たちの生活の中でよく体験できること、それを通して見て感じたことを、通して、まあ、天国の奥義ということをよく話したことを分かります。最近散歩を行ってみるとですね、田んぼに水がいっぱいですね、田植えの準備をしている、まあ、今田植えの時期だからですね、もう金曜日行ってみるともう田植えが終わったところもありました。まあ、冬の間にはですね、全てが死んだように見えましたが、今は全部蘇られて、まあ、生命力が感じられるとその時なんです。また畑にもいろんな野菜が今育っているということですね。スクリーン見るとですね、今日の箇所のことを絵として書いたものですね。幕を種をまく糸、幼虫のことが出ているんです。このスクリーン、これを見るとですね、これは、何でしょう、ネギ畑ですね。きれいに、まあ、きちんと、まあ、植えているところです。これは全部一つ一つ植えたんです。昔は、手で、植えましたけども、今はこれ全部機械で、やってるんですね。機械を植えることを見たんですけども、このようにですね、種をまくということ、なんか農業することには、 穴を掘って一つ一つ植える方法もあるし、種をまく方法もあります。今日の箇所ではノアが種をまきました。今日の箇所の比喩はですね、よく知られているところなんです。みんながわかる。でもここから皆さんいくつか考えてみることがあります。私が皆さんに質問するんですけども、少し考えてみてください。まず今日の箇所を見るとですね、何種類の畑が出てるんですか。畑は何個出てるんでしょうか。わからない。4種類ね。そうですね、ほとんど4種類だと思われるでしょう。道端、また、土が薄い岩地、また、茨がたくさん出ているところ、良い地があるところ、こういうように4種類が出ると私たち思うかもしれませんけれども、もし畑が4つならば、じゃあそしたらノフがわざわざ種を道端に撒いたということなんでしょうか。茨がたくさん出ているところに実も結ぶことができないのに、知ってるのにそれをわざわざ撒いたということなんでしょうか。もう岩ばかりの畑があるということでしょうか。もちろん山を、ね、畑に作ると岩ばかり出る時も結構ありますけれども、今日の、聖書はそれを話しているのではありません。畑が4つあると考えることはですね、私たちが2000年前の、パレスチナ地域、イスラエルの地域の農耕の文化がよくわからないからそのように思うんです。日本の畑は、このようにですね、きれいに整理しているんです。これを見ると何でも植えたいということを心が生じるんですね。でもパレスチナ地域の畑はそうではありませんでした。そのところはですね、石灰岩と地域なんですね。それで畑に、このように巻くんですけども、見てますか。こっちは少し、耕しているところで、こっちは茨みたいな雑草がいっぱいです。これを見ると、まあ、石ばかり出ていることもあります。このようにですね、このところは、これが全部一つのところで、畑の外側にはですね、まあ、道端になっているし、茨もあるし、まあ、石もあるところも結構あるということ。だから今日の箇所で出る畑は4つではなく、1つの畑であることがわかります。今もイスラエルではですね、さっきの女女性のように、まあ、こういうふうに巻くんですね。種を巻いて、何かを植えるということです。ここが、まあ、現代の、経営運気みたいなことでしょ、昔のことではないんです。地域が少し違う。日本とイスラエルの土地が違う。父の聖地が違うということだから、こういうような、方法を持って巻きます。もちろん、植える方法もありますよ。じゃあもう一つ考えてみましょう。皆さん、畑に、まかれた種が、今日聖書を見ると100倍、60倍、30倍実を結ぶと書いてありますけれども、これは奇跡ですか、常識ですか、どうなりますか。少しでも畑を作った経験がある方はもうすぐ分かると思いますけれども、皆さんがこのごまの種とか、まあ、頭種とか、でも麦とか稲とか、それを、撒いたら、あるいはもう植えたら、100倍、60倍、30倍だけではなく、もっとたくさん収穫ができます。もしかして木を植えるとしても、リンゴの木というか、オリーブの木とか、木を植えても、そこから出ることを見ると、 100倍、60倍、30倍以上の種が、また実が結ばれるということなんです。だからこれは奇跡ではなく常識なんです。当たり前なことなんです。しかし条件があります。何ですか？良い地に巻かれたということです。ハレルヤ。良い地に植えられた、良い地に巻かれたこの種、通して100倍、60倍、30倍が結ばれるということなんです。じゃあ、もう一つのことを、考えてみましょう。これは、ほとんど考えたことないと思いますけれども、巻かれた種は、土を変えられるでしょうか？もう一度言うと、種が悪い地を、良い地に変えることができるでしょうか？できないんですね。これはできない。どんな種も、土地を変えるということはできません。一応、まかれると。ある種は芽を出して実を結ぶものもありますが、ある種はもう実を出さず、朽ちてしまうものもあります。まあ、種はですね、土の状態に反応するだけです。受動的です。だから、ここで種の役割は何もありません。今日の比喩はですね、マタイの福音書だけではなく、マルコの福音書、またルカの福音書にも書かれているんです。それぐらい大事な意味があるということなんですね。じゃあ、それでは皆さん、さっきの私、皆さんに質問しました。それのことを話しながら、イエス様が語られた、その本当の意味、何なのか、もっと考えてみたいと思います。この比喩に出る皆さん、この道端、また岩の地、茨、陽一。ということは、まあ、イエス様が解釈してくださったように、人の心を意味するし、この種は神様の主の御言葉なんですね。じゃあ、そしたら、ここで少し言葉が、見事は少し知っている方々は疑問が生じると思います。種が主の言葉を意味するならば、この見言葉が人の心を十分変えられるのではないかということなんですね。さっき言いました私は、種は土を変えることができない。じゃあ、そしたら、神様の言葉が人たちの心を変えることできないのということなんですね。そうではないんですね。私が言ったのは、まあ、一般の種と土の関係のことなんです。もちろん神様の御言葉は人の心を十分変えられるんです。ハレルヤ。力があります。しかし、いくら御言葉が人を変化させる能力があると言っても、御言葉が全部変えられるのではありません。道端のように硬い心に落ちた種、また硬くななその心に落ちた種は落ちたままで、結局はどうなりますか？鳥が来て食べてしまうんです。たくななすの心には何の働きも起こらないということなんです。エジプトのパラオを見るとわかります。自分の目の前で神様の素晴らしい奇跡を何回も目撃しました。しかし彼の心どうなりましたか？もっと硬くなった。もっとひどくなった。変わらないんです。結局自分の長男が死んでも彼の心は一瞬だけでまた戻ってイスラエルの人たちを殺そうとしたんです。また岩地に巻かれたものはどうなるんですか？御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、根がないから苦難に迫害が起こるとすぐにつまずいて しまう人のことだとイエス様は後ろで解釈しています。これは私たちがほとんど経験したことだと思います。もうすぐ喜びがなくなる。また茨の中に巻かれたものは一応血がいいんですね。血がいいから根を下ろして育ちます。しかしこの茨のことで塞がれて結局は実を結ぶことができないです。それは何ですか。この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐためだからということです。実を結ぶことができない。これも私たちがいつも経験していることだと思うんです。いろんな思い煩いことあると神様の御言葉覚えない。本当にこれが本当なのか疑う。このようにイエス様は解釈してくださいました。最後に良い地に撒かれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことなんですね。それでこのような人はたくさんの実を結ぶことができます。ハレルヤ。結局御言葉を撒く人ではなく御言葉を聞く人を自ら心を耕して良い地に作らなければならない。良い地に作ることによって実が結ばれるということなんです。ハレルヤ。イエス様もこの話の中にはですね、種をまく人に対しての責任ということは何も言わなかったんです。あなたはなぜこんなに実が少ないの、なぜ茨の中に、なぜ道端に撒いたの、そんな話は一切イエス様は言われなかったんです。養一に落ちることによって100倍、60倍、30倍の実を結ぶ、それだけイエス様は言われました。それではこの比喩のポイントは何でしょうか。何を話したかったでしょう、イエス様は。もちろん主の御言葉を聞いてよく悟って100倍、60倍、30倍のたくさんの実を結びましょうということなんです。でも今日はですね、ここから少し違う観点で見たいと思います。それはこの13章、マタイの福音書13章全体を見なければならないんですね。皆さん、このマタイの13章はどんな話が書いているんでしょうか。ほとんどが神の国、天国、神の天の御国についての話なんです。七つの比喩が出ているんですけれども、この七つの比喩を通して神の国はこんなものだ、ところだよということをイエス様は話してくださる。どんな比喩が出てるんですか。最初私たちが読みました種まく人の比喩があります。また次は良い、麦をまいたんですが、敵が切って毒麦をまいたこと、また頭種の比喩も出るんです。パン種の比喩も出るんです。畑に隠された宝を見つけた人が持っているものを全部売り払ってその畑を買う話も出ますし、真珠を、高価な真珠を見つけたこの商人も自分が持っている全てのことを売り払ってこの真珠を買いました。また魚を集めるの網の比喩も出ています。この七つの比喩が全て全部神の国、天国のことを話していることなんです。このマタイの福音書を書いた使徒マタイはなぜこのたくさんの比喩を、イエス様が話したすべての天国の比喩をこのように一つのところに集まったんでしょうか。なんか意図があるのではないでしょうか。私は今日それを見たんですね。 30倍、60倍、100倍、60倍、30倍の実を結びましょうということは私はよく知っています。でも、なぜこんな話をマタイは集まって、この七つの話を、比喩のことを私たちに今話しているのかということなんです。この七つの話、例え話を皆さんよく見なさい。全部何ですか？私たちの生活ですぐ見られること、自分が経験していることなんです。種まくのこと、魚を取ること、パン種としてパンを作ること、商人のこと、農夫のこと、全部実際生活の中で経験しながら考えることができるもの、それを通して天国のことを今話しているんです。この日はですね、イエス様の生活の姿を見せることだと思います。イエス様の生涯だとも言えるかもしれない、言えるでしょう。もちろんこれがイエス様が農業したり魚を取ったりしました、その話ではありません。イエス様がいつも生活の中で絶えず天国のことを下へ求めたということを見せるということです。ハレルヤ。いつもイエス様は悔い改めなさい、もう天国が近づいていると述べ伝えたからですね。天の国、御国ということなんです。イエス様が言われたかったこの天国のことは、何か素晴らしい業績を成し遂げることではないということなんです。何か素晴らしいことをすることによってイエス神様に褒められて、その人が天国に行けるんだ、その話をしているのではありません。農夫は自分がやることを知ってもらえる人がいなくても、毎日畑に出て種をまきます。漁師は魚を取るために海に出て網を下ろします。パン種を持ってパンを作る女も自分がやるべき仕事をきちんとやっています。商人も最高のものを売るために努力しているんです。すなわち皆さん、今自分が過ごしているところで天国があるということなんです。ハレルヤ。自分が今生活しているところで神様のことを経験しなければならないということをイエス様は話したかったと思います。その意図を持ってマタイはこの七つの比喩を全部集まって今私たちに話しているということなんです。私たちは昨日も今日ももうほぼ同じ生活をしました。同じですね。ほぼ起きてご飯食べて、会社行って働いて、また退勤して食べて寝る。学生は学校に行く、今は行けないんですけれども、明日もほぼ同じ生活をするでしょう。何か素晴らしいことをすることによって天国を体験することではなく、今自分がやっていることを通してその生活の中で神様のことを経験しなければならないとなんです。アレルヤ。その中にはもちろん皆さん失敗した経験もあるでしょう。いろんなたくさん種をまいたんですけども、いくら網を下ろしても願った通りの結果が出ない場合もあったでしょう。そうしても農夫はまた明日になると畑に行きます。漁師はまた海に行きます。商人も自分が売るものを持ち上げてまた旅を続けるんです。 これが天国をしたい求める信仰の人の姿だと信じます。ハレルヤ。今自分がやっていること、イエス様は変わらず真実な人生を過ごす、その姿勢を、また忍耐する信仰の姿勢を今話しているのではないかと思います。イエス様の生涯を見ると、一切の不平も不満も絶望もありませんでした。自分を裏切った弟子たちに対しても何の恨みの言葉も不平の言葉も言わなかったんです。自分を殺そうしている人たちに対しても、神様、あの人たちの罪を許してくださいと祈りました。それはなんですが、ご自分を使わされた方に従順したからです。ご自分を使わされた神様の心に従順して、この信仰と希望を持って過ごされた、それがイエス様の生涯でした。ハレルヤ。変わらない心を持って生活すること、失望しないです、かかれしないです。フランスの作家のジャン・ジオーノという人がいるんです。この父親を元にして書いた本があるんですけども、木を植えた人、ある本は木を植えた男、こういうように名前が、タイトルがある本があります。この本の主人公は、実際に1931年から45年までに、この荒れた山に木を植えて、結局そのところが鬱蒼とした森に変化しました。山を変化させたんです。何もなかった山に木を植えることによって森になりました。その本に次のような言葉が出ています。私は一度も彼が失意に落ちたり、自分がしていることに疑問を持ちたりすることを見たことがない。しかし神様は彼が経験した試練をよくご存知でしょう。私は彼が経験した挫折に対しては深く考えたことはない。しかし彼はこんな森を作る時までたくさんの苦しみを経験して、自分の信念を成し遂げるためにたくさんの絶望と戦ったでしょう。1年間で1万本以上のメープルの木を植えたが、すべて死んでしまったこともあった。1年間やったことに害がない、全部死んだから。でも彼は諦めず、続けて木を植えて、結局その荒れた山が森になったということなんです。失望せずに信仰を持って木を植えたということですね。今日種をまくということは結局何ですか？福音の種をまく人なんです。これはイエス様の生涯です。先言いました、種は神様の御言葉であるということ。種をまく人は結局生活の中で御言葉に従って生きる人で、福音を伝える人です。ハレルヤ。私たちが福音を伝えなければならない理由は、誰が陽一のような心を持っているのか、茨の心を持っているのか、岩地の心なのか、道端の心なのか、わからないからです。もし、わかるんだったら、その人だけに福音を伝えればいいんですけども、知らないから。 毎日毎日福音の種をまかなければならない。イエス・キリストのことを知らなければならないことなんです。ハレルヤ。時にはですね、道端にまかれたように何の収穫もない時もあります。茨の中にまかれた種のように根を下ろして、あ、よく育てる、よく成長していると思いましたが、もうすぐ倒れてしまうことも見ます。でも私たちは失望せず、落胆せずに続けてまかなければならないと思います。ハレルヤ。なぜなると、誰が実を結ぶことのかわからないから。まかれた種は必ず100倍、60倍、30倍の実を結ぶことができるからです。ハレルヤ。これ奇跡ではなく常識なんです。当たり前なことです。まくとそのような実を結ぶことができます。まかないから収穫することはないということなんです。だから福音を伝える人、福音の種をまく人に必要なことは信仰なんです。あれはまた確信です。信仰の人はこの環境によって一喜一憂しません。絶望と挫折しません。ハレルヤ。続けて続けてまくんです。この絵は有名な人が描きました。ミレーが描いた種まく人なんです。暗いですね。よく見えないかもしれませんけども、後で皆さん調べてみてください。あ、これは私が、後でしましょう。このようにですね、神様は私たちのすべてを知っておられます。ハレルヤ。だから皆さん、転んだらすぐ起きて、また種をまく生活を続けてください。私たちの今の人生は御国に行く過程なんです。今が結果ではありません。途中です。だから絶えずチャレンジする人、その人がイエス様のように、あの天国を希望しながら生きる人だと思います。皆さん、目を上げて私たちを助けてくださる主を見てみましょう。今は何もない、今はもう結果がないというかもしれません。しかし神様は私たちをよく見ておられるし、助けてくださいます。今は天国に行く一つの過程に過ぎないから、最善を尽くして結果は主に委ねる、任せる、その姿勢が必要だと思います。その人が今の現在の生活に忠実に生きていく人だと信じます。誰一人 100% 完璧な人生はありません。さっき申し上げたように、種をまくと道端に落ちる時もあります。岩地のところにまかれる時もあります。茨の中に落ちる時もあります。でも私たちはそれに心配することではなく、何ですか、100倍、60倍、30倍の実を結ぶということを期待しながらまくべきなんです。ハレルヤ。失敗することを恐れて何もできないという人は、その人生は失敗なんです。さっき見せましたけども、これは私がレタスを鉢で 参ったんです、1ヶ月過ぎたんですから、これぐらい育ちましたけども、鉢2つに種をまきました。でも一つだけこういうふうに芽を出して、一つはもう出ない。それでまた巻いたんですけども、まだ出てない。それで私、この出ないものを見ながらいろんなことを考えました。水が足りないかな、いや水を入れすぎてもう腐ってしまったかな、いや肥料が足りないかな、いろんな余計な心配したんです。これが出る前にですね。でも結局時になると芽が出てこういうふうに育ちました。もう一個は失敗、出ないんです。私がこのレタスをたくさん食べたいということで植えたのではありません。まいて水を入れて育っていることを見るその喜びがあります。で一個で十分です。失敗する場合もあります。倒れてしまう時もあります。転ぶ時もあります。でも必ず100倍60倍30倍の実があることを、皆さん私たちはそれに期待しながら神様が助けてくださることを見て続けていかなければならないと思います。ハレルヤ。これが私たちの人生です。これが人生生活の中での天国のことを経験する人だと思います。結局皆さん、予測できないいろんな形で展開されるのが私たちの人生なんですけれども、快適な環境に左右されるのではなく、自分の居場所で続けて種をまきながら生きていくべきだと思います。敵は外にあるのではありません。自分自身の中にあります。自分自身が敵なんです。信仰の戦いは自分との戦いなんです。ハレルヤ。すぐ諦めたい、すぐやめたい、わあこれ心配だ、これダメだ、そんなこととの戦いが私たちの信仰の戦いだと思います。皆さん、信仰は必ず勝利すると信じます。ハレルヤ。ある種は良い地にまかれることで100倍60倍30倍の実を結ぶからです。これは忍耐を持って種をまく人だけが味わえる喜びです。ハレルヤ。まかないと喜びを経験することができないんです。このことを最初芽が出したとき嬉しかったんです。もしかして100倍60倍30倍の結果が出ないかもしれないんですけれども、それとしても挫折しないでください。ハレルヤ。神様が私たちと共にするから、またチャレンジすれば大丈夫です。今は皆さん、コロナのことで全てがもう閉じられているようなんです。先が見えないんです。宣言、事態宣言、また5月いっぱいまで続けようなんですね。明日その発表が、定期的な発表があるというんですけれども、5月で終わるかわからないです。先が見えない。今何をすればどうすればいいかわからない。しかしそういうようなところの中でもう挫折しているのではなく、できることで最善を尽くすと、結果は神様が責任を取ってくださると信じます。自分ができることを一日一日頑張ってやっていくということなんです。これが今私たち信仰の意図が、クリスチャンがすべきことなんです。 心配も恐れもなく主を信じて、道端に落ちたその種、茨の中に落ちた種を心配するのではなく、100倍、60倍、30倍の実を結ぶことを期待しながら主に感謝していきましょう。アメン。信仰は覚えることなんです。信仰は感謝することなんです。信仰は待つことで、また忍耐することなんです。エジプトから出たイスラエルの民たちは主の素晴らしい奇跡を経験しましたけれども、全部忘れてしまいました。モーセとその勝利の賛美を歌いましたけれども、それも全部忘れてしまいました。食べ物がない、そういうことだけを見て不平不満しました。感謝も忘れたんです。その出エジプトしたイスラエルの姿は、今も昔も今もこの人間の私たちの中にあるこの否定的な信仰の姿、また物足りないこの姿を見せてくれることだと思います。全部その中にあります。 それとの戦いが私たちの信仰生活なんです。それにもかかわらず、神様は、憐れみ深い神様はイスラエルの民たちを覚えて、夜にはうずらで、朝にはマナで食べさせてくださいました。今も良いお方である神様は、私たちの体と霊の飢えと渇きを知っておられ、必要なすべてのことを満たしてくださると信じます。ハレルヤ。だから皆さん、心配しなくてもいいんです。不平不満する人たちにも40年間食べさせてくださった神様が、主に感謝して主を賛美して主を信頼している民たちに対しては、どんなものを満たしてくださるのか、楽しみではないでしょうか皆さん。これが現在自分の生活の中で御国のことを下へ求めていく一人一人だとの信仰生活だと思います。皆さんがまくその福音の種を通して、どんな実が結ばれるのか楽しみです。今は何も見えないことなんで時なんですけれども、このコロナが収束されて、共に集まって礼拝を捧げるとき、皆さんが身をいっぱい持ってくることを期待します。ハレルヤ。どんな身を持ってくるのか楽しみです。その時には礼拝終わって1時間でも2時間でもご飯食べて分かち合いの時間を持ちたいと思います。そのように私たちに祈っていきましょう。ハレルヤ。今日1日、また今週1週間も、まあ、これからの私たちの人生の中でも続けてこの福音の種をまくことで、天国のような生活を生きていく僕と皆さんなりますように祈っていきましょう。アメン。試しましょう。